大輔、
直樹、
この世界を生きるために To live in the world。
毎日何やってるんですか。
季節によってね、こう違うじゃないですか、やっぱり。
そうですね、うん、わしは結構引きこもりなんですよ。
まあ、僕もそうですけどね。どっちかというとインドアの方が、
うん、なんか仕事とかだとすごいいろんなとこに出張して、うん、いろんな場所に行って、なんか大ちゃんってどこにいるか分かんないねって言われるんですけど、うん、はい、プライベートになると結構家の中でベッドでゴロゴロして本読んで、ちょっと仕事してゴロゴロしてみたいな、結構インド派なので、で夏は暑いので、あの海には潜りに行くって目的があれば行きますけど、そうじゃなかったら結構引きこもってます。
なるほど。大ちゃんってね、こうあんまりこう3食びっちり食べるってよりも、
はい、
まあ1食でいい時もあるとか。
そうですね、
結構そのお腹空いてる、そういう空腹とかに欲求に結構忠実にこう生きてるような気がするんですけど、
はい、
なんか自分のやりたいことがやれないっていう方って結構多いじゃないですか。
あ、いらっしゃいますね。
うん、大ちゃん、あの振り返ったのは三十数年ですけど、
はい、
その辺どうですか。結構やりたいと思ったことがやれた方なのか。
あ、まずあの、うん、やりたいことがやれないんですっていう人にいつも言うのは、うん、それやりたくないことだよって
そうですよね。
そうだって、やりたいことならやってるはずなんですよ、
うん、
いやこれやりたいんですけどやれないんですっていう人は、あの、はい、一生涯って意味ではやりたいかもしれないけど、うんうん、今やりたいことじゃないんですよ、
はあ、
うん、例えばわしで言うとピアノ、
はい、
英語、
はい、
これはやりたい、
よく出るよね。
そうです、よく出ますこれはやりたいやりたい言いながらも、結局今別にわしやりたいと思ってないんですよ、はい、
うんうん、
だからやりたいことができないっていう人のもう半分以上は、それやりたいことじゃないですよ、うん、っていうことなんですよね。でもうちょっと続けると、はい、でもそのやりたいことをやろうとしている人の目の前には、うん、実はやるべきことが必ず用意されていて、
はい、
やるべきことをやらないでやりたいことに逃げようとする人は両方できないので、人生が進まないっていう展開になってますね。
うん、ご自身はどうですか。結構やりたいと思ったことは
すぐやります。
あ、
もう速攻でやります。1時間以内とか、下手したらもう3分以内とかにやります。
うん、
あの気づいた時が一番動けるんですよ。
あ、
でも大体24時間経つともう動けないです。
うん、
だから
それって元々そういう体質だったのか、ある時からそう自分で頑張ってそうするようにしたの。
あ、もう完全にトレーニングです。そう、人間っていうのはあって気づいた時が一番動けていて、うん、もう24時間経つと3分の1ぐらいになって、48時間経つと忘れてるので、なんか私は気づいた瞬間にやるっていうのと、うん、あとタスクがあるじゃないですか、はい、1日の中の、はい、このトゥードゥーリストが消えないと私は寝れないっていうぐらい、なんかこう自分の中にこうなんていうの、習慣を作ってきてるんですよ。
そう思い込ませてるっていうか。
そうです。だから自分のとこで仕事止めてるっていうものがあると、あんまり寝れなかったりするんですよ。もうこれだけはもうとりあえずやって相手に渡してから寝ないと、はい、もうそのなんか自分が歯磨きしないのと一緒ぐらいちょっと気持ち悪くなっちゃってるので。
それで小中高あたりもそうだったんですか。
いやいや、全然、もう全然全然。だからやっぱ起業してからですよね。そう、起業してから自分自身の中にやりたいと思ったらすぐやるっていうことをやらないと、やりたいこともやりたくないことになっちゃうので、でやりたいことをやれずにいると、あのね、トラウマみたいになるんですよ。
トラウマ、
わしのこの英語とピアノみたいになんか呪いみたいになっちゃって、やりたいやりたい言いながら長年やってないやつは
余計やれなくな
る、ね、そう、余計やれなくなっちゃうから、サクッとやっちゃうっていうのがすごく大事ですね。
さっきね、こうやりたいことがやれてない人っていうのは、それやれてないんじゃなくて、そもそもやろうっていう本気で思ってないんじゃないかって話も出てきたけど、うんうん、
はい、
中には本当に時間がなくてね、
うん、
どうやって時間作るんですかっていう人もいらっしゃると思うんですけど、うん、大ちゃんはその辺ってやっぱり時間術みたいなことも結構意識してるんですか。
やりますね。
だってやりたいことっていうか着手してることがね、
はい、
前回も言いましたけど、ものすごく数多いから。
そうですね、
それ全部やってていつ寝てんのっていう。でもちゃんと寝てますもんね。
めっちゃ寝てますし寝ないとダメなタイプだからめっちゃ寝てますよ。
どうやってその折り合いつけてるのかとかね、
うんうんうん、
そういう観点の方もいると思うんですけど、
はい、
その辺はどうなんですか。
まあ、まず事業的な観点から言えば、あの時間っていうのが最も重要な資産なんですよね、うんうん、で時間を作る方法って私は2つしかないと思ってて、はい、システムを作るか人を育てるかなんですよ。
あ、
だからシステムで IT とかで自動化するか、もしくは自分より優秀な人たちと一緒に仕事をするかなんですよね、うんうん、で私はどっちかというと自分より優秀な人たちと仕事をするってことを選んでるし、自分が今何か教えている人たちにも自分を超えるっていうことを前提に人を育てて関わってるんですよ、
うんうんうん、
だからまず時間がないっていう人はそもそも自分の今の生き方とか時間の使い方そのものが間違ってる、
はい、
あんまり効率的じゃない、バケツに穴が開いてたりとか、うん、もうバケツにいろんなものが余分なものが入りすぎていて自分が本当に入れたいものが入らない状態、はい、なんかそういう人はまずやめるっていうところからですよね。
うん、それはね、
うん、
うん、
直樹さんどうですか。
僕もね、ほぼやってきましたね、
うん、
だからすごく変な話でよくね、もういつ死んでも構わないっていう人いるじゃないですか、
はい、
構わないとは思わないけど、うん、今もしも何かあって、まあ、体を卒業するってなったらね、
はい、
後悔って多分ほとんどない、
うん
うん、まあ、やりたいことがあるからそれができない後悔あるかもしれないけど、振り返った時の後悔っていうのはもうほぼないですよね。
素晴らしいですね、う
ん、大概、まあ、でもやりたいと思ってる幅がそんなにちっちゃいことがきっと多かっただろうから、
うん、もう人それぞれですから ね、うん、
だけどやっぱまあやらせてくれたやっぱ親にはすごく感謝してますよね、
うんうんうん、
環境、まあ、周りにいた人も含めてやっぱりそのやる方向で許してくれ、ね、許されない人も中にいるかもしれないし、
うんうんうん、
そういうことにおいてはすごく恵まれてたかな、
うんうん、いいですね。仕事系が多かったですか、うん、それともこう人生とか自分の喜びとかどんな感じのやりたいこと
か、ね、とにかく中学校から、ね、僕新聞配達してたので、
はい、
やっぱ働くっていうのはものすごい好きなんですよ。
なるほど。
で、あんまり仕事人生にはならないようにはしてるんだけど、うん、覚えてるのがね、本当小学校の時に、
うん、
今ね夏だから夏祭りでラムネを売ったんですよね、
はい、
あの飲む方ので、ものすごく買ってくれたんですよ、たくさん、
はい、
行列ができるぐらい、はい、今思えば、ね、別に僕の力じゃなくて、うん、お祭りにねお店が出て暑いからラムネをっていうだけなんですけど、その時の快感がね、
今でもいいですね。
ものすごい、本当も
う3、
4時間やって本当に200円とかね、それぐらいしかもらわなかったんだけど、
うんうんうん、
あの感覚をこう話してても、ね、思い出せるぐらい、
いやすごいですね。
ものすごい嬉しかったんですよね、
うんうんうんうん、
だから全てがねあれが起点なので、
なるほど、
だから本当やりたいことはやらせてもらってきたし、うん、やるように自分で持ってきましたよね。
うん、今ちょうど話そうと思ってたこととつながるんですけど、うん、やりたいってことってやりたいって思った原体験が絶対あるはずなんですよ、
はいはい、
だからその働くっていうことの直樹さんの原体験がその小学生の時のラムネ、
うん、喜んでくれたっていうのがね、
そうみたいなものだったりとか、うん、例えばわしがピアノっていうのだったりとかするのは、はい、自分が弾いた時に周りの人が泣いてたりするっていう、うん、それがやっぱり原体験だったりするんですよね。なんかや本当にやりたい、本当にやりたいのにやれてない人っていうのは、うん、自分の原体験をもう一回思い出すっていうのも一つのアプローチですよね。
あ、確かにね、
うん、
まあ、初心じゃないけど、
はい、
その本当にやりたいと思った時のことを思い出す、
うん、そうですね、だから初心というより初波動に触れるって感じですね。
初波動、
その瞬間のバイブレーションをもう一回浴びるっていうところ、うん、だからそのことを思い出すような場所に行ったりとか、
うん、
そういう人ともう一回会ったりとか、例えば起業してなんかうまくいかないなっていう人は、どう、なんで起業しようと思ったんだっけとか、はい、そうだこのサービスに感動したんだとか、このお客さんが喜んでくれたんだっていう、うん、もう一回その自分が一番やるって決めた時のバイブレーションを浴びるっていう、そうすると浴びるとまた出るので自分の中から、
はい、そうですね、それがあれば 出てきますね。
そうですそうです、
うん、
逆にそういう体験がないものってあんまり続かないんですよね、やりたいって言っても。うん、
あとはね、もう毎回言ってることですけど、
はい、
やっぱりこの地球の法則の一つにね、
はい、
やっぱ思ってることを行動することによって具現化するっていう一つの僕法則があるような気がして、
はい、
やっぱ思ってるだけでね、
うん、
やっぱことなせないから、やっぱり行動が伴ってくることを見ると、
はい、
まず僕なんかやっぱ考えながら動くっていうのは結構大事にしてますよね、
うんうんうんうん、
もちろんじっと静かにじっくり考えるのもすごく大事なんですけど、できたらやっぱり動きながら考えて、
うん、
でそれがやっぱり具現化するのがちょっとなんか、ま、やり方間違ってるなと思ったらすぐ軌道修正するっていうのはあんまり執着しないっていうのは今でも結構バック続けてるかな。
なるほど。じゃあ今日もマニアックな話を一個すると、
はい、
通常って行動するときって PDCA サイクルっていうじゃないですか。
ほうほうほう。
プラン、
はい、
ドゥ、
はい、
チェック、アクション、はい、要は計画を立てて、
うん、
実行して、うん、チェックしてアクションするっていう PDCA っていうサイクルなんですけど、はあ、私の場合 あのこのサイクルって、
うん、
SDP サイクルなんです
よ。SDP なんでその SDP っての
S っていうのがまず C 観察する、
はいはい、
そして Do、
うん、
行動する、
はい、
そしてプランするなんですよ。だから P が一番実は最後なんですよ。でこの S っていうのが肝で、
はい、
要はこれってもしかしてこうなのかなって見た瞬間にシンクロが来るかどうかっていう感じなんですよ、
うん、
S でこれってこうかな、もしかしてこういう感じと思ったら、うん、シンクロが来たらそこをドゥするんですよ、
う
ん、
それここ何週かにね渡って大ちゃんが話してるような、
はい、あ、そうです、まあ、そのバックキャストの話も
そうだし、
うん、
結構近いですよね。
そうです。で、うん、S でよく観察する。でシンクロが起きた時にすぐ do しないと消えるんですよ。
あ、それはわかる、その感覚わかるな。
そうで do した結果、うん、do した結果でなんかちょっとルーサーみたいになってるけど do した結果うまくいったのかいかないのかによってまたプランするんですよ、
うん、
でプランしてこういうことってまた思うと、うん、やっぱり do して、
うん、
PP してっていう SDP を私はすごい回転で回してるので、
うん、まあ、今ねあえてこう言語化してもらってるからこういう説明になりますけど、
はい、
意外とそれ無意識でもやっちゃってるとかあるですね、
はい、もうそれが基本サイクルですね。
うん、
やっぱり S して起きないことってタイミングが違うとか場所が違うとかなので、
うん、
だからこの S 力観察とかこう、うん、私はそれを何て言うかな、当てるって言い方するんですけど、はい、心重ねてその対象や現実に対して自分のエネルギーを当てていくっていう、うん、
まあ、それいい言葉ですね、
うん、当てた時にどういう共鳴共振が返ってくるのか、うん、あの現実世界の見えやすい分かりやすいシンクロとして、はい、ここが多分ねミソなんですよね、
うん、ただねそのやっぱり頭で分かっててもそのミソがうまくできない、
うん、
どうやったらいいのかっていうところまた毎回のアドバイスじゃないけどまあ、結局あのいろんなねこう大ちゃんにアドバイスをって聞くの意外と定流ではみんな、ね、一つなぎになってることばっかりだと思うんですよ、
はい、
でもそのやっぱりそのやりたいことにやっぱり忠実に動く、動いてみる、やってみるって素直じゃないとやっぱりできない物事に。
ああ、そうですね、うん、素直さってすごい大事ですね。
なんか起きてもすぐはこう斜めから見てしまったり、
はい、
すぐどうせでもっていうところでね、
うんうん、
こう足が止まっちゃったりする人も多いと思うんですけど、
はい、
うん、
あのもうそれは癖なので、
うん、
あのみんな素直なんです本当は、うんうんうん、本当はみんな素直だけど過去の癖、
はい、
経験からでもだってっていうのがついちゃってるだけなので、うん、でもだってと本当の私は別ですから、
はい、そうですね、
うん、だからでもだってが出た時は本当にって自分に聞いてみる、
うん、以前ねあのポッドキャスト始めて間もない頃に、
はい、
大ちゃんが若い頃にね、じゃあ名古屋行こうって決めたら、
うん、
なんか理由わかんないけど名古屋夜行バスで行ってみたとか、ね、話がありましたけど、じゃあ今なんかもなんかこれやったら面白いかもやってみようと思ったらまずやっぱり動いてみて、
うん、そうですね、
なんか最近そういうのはありました？
いやもうそればっかりすぎてどうしたらいいん、例えば今日もすごい極端な話ですけど、はい、車の中で人参ジュースの話してたじゃないですか、
うん、しましたね、
で人参ジュースって体にいいんですよねって、はいはい、人参ジュース人参ジュースっつってたら、はい、ホテルに着いたら
ありました、
冷蔵庫の中に人参ジュースが入ってるんですよ。
ご自由にお飲みください、ね、
ご自由にお飲みください。普通お水ならわかりますよ、はい、ペットボトルの、
は
い、
確かにね、
人参ジュースが入ってるってことはないわけですよ。
それはつまり思ったことをすぐ即行動に移していくうちに、
う
ん、なんかその距離感が
短
くなってくるというか、
で、
うん、それありますよね。
ポイントはシンクロは単発で見ないっていうのがすごい大事で、シンクロって連鎖的に見なきゃいけないんですよ。
連鎖的に、
そう、はいはい、例えばあれってもともと体、最近ちょっと体の体調が悪い人が多いよねと、うんうん、で人参ジュースの話で、
うん、
最近わしも体系の話がよく来るんですよと、
うんうんうん、
で人参ジュース、
うん、
で受け取ったわけです。そしたら人参ジュースが目の前に現れました、
はい、
ってことはじゃあこれをどう S するかなんですよ。
なるほど。
自分が何かやっぱ体のことやっていくのかなっていう S で糸を放つのか、うん、
はい、
自分が人参ジュース飲めっていう話なのかな、
うん、私ごとかど
うですかね。そうそうそう、わしがただ飲みたいだけなのか、うん、それとも単に人参っつったから人参が来ただけっていう単品なのか、うん、それをまた観察するんですよ。
あ、
でちょっとわしは今の感じだとやっぱり私最近ボディ系の話来てるから、うん、ちょっとボディ系のそういう治療のこととか、うん、治癒のこととかちょっと見てみようっていう、うん、また S を思うんですよ、
はい、
そうしたらまた人参ジュース以上の何か体にいいものとかそういう情報とかビジネスチャンスが来たら、うん、あやっぱこっちかなっていうっていう、これが SPD なんですよね。
いや今ね、まず今説明してもらいながら大ちゃん言ってましたけど、その単発で見ないで、
はい、
連鎖で見ていくっていうのはすごく大事ですよね。
そうです、なんかみんなシンクロ単発で見るけど、うん、連鎖だからって、うん、ずっと続いてそれがフローになるんですよ。
あ、かといってね、なんかこう人との出会いでよく あの人と出会えたからこんないいことがあるんじゃないかってこう思い込んでしまう人もいるでしょか
わいい、
連鎖になってなくて
かわいい、
うん、なんかそういう方もね結構多いと思うんですけど、
うん、
なんかその連鎖を見ていくコツみたいなのってあるのかな。
あの謙虚さです。
あ、やっぱりね、やっぱりそこに行くと思います。やっぱり
なんか自分のためって止まっちゃうんですよ、
はい、
うん、だからやっぱりじゃあこの自分がこれをさせていただくことで、うん、世界や誰かがどんな風になるんだろうって、
大事ですよね、
うん、やっぱり、ね、この世界を生きるためにっていうのは自分のためじゃなくて、うん、私たちっていうところからなので、
いやそこはね本当にこれからね何十個もまだこの、はい、この世界生きるためにのテーマはこれから紡いでいくんですけど、
はい、
やっぱり一番立ち返るとこはそうだと思うんですよ。自分のために向けるのか、
うん、
自分も含めたやっぱり
そうです、
他者も含めた周りに対しての生き方を問うのかによって全然変わってきますよ
ね。変わりますね、
うん、
だからぜひ自分のためって心のどっかで思ってるとやりたいことって思い切りできないんですよ、
はい、
でも自分のこのやりたいことが誰か待ってくれてる人がいるんだって、
うん、
全員99人分かってくれないかもしれないけど、たった一人あなたがこれをしてくれて本当に良かったって言われた瞬間に全部報われるんですよ、はい、
う
ん、でもそれが100人ともそれあなたがやりたいことじゃん、うん、私たち別にって言われると、
はい、
その中でもやりたいことやるって結構パワーがいるので、なんかやっぱり自分のやりたいことと誰かの幸せっていうのがつながってるっていう確信を、うん、ぜひ経験を通じてどんどん高めてほしいなと思います、
は
い、
今インターネットの中でもね、
はい、
いろんなそういうのを今大ちゃんが話してくれるようなことを見る方法がいくつもあると思うんですよ、
はい、
例えば、ね、ちょっと僕最近クラウドファンディングにあることで関わってるんですけど、あれなんかもどういうものがやっぱり成功してるのか見ていくとね、自分がこんなものが欲しいとかって、うん、画から出てるものってやっぱあんまり成功してないんですよね、
はい、
そのやっぱり作品なり技術なりがやっぱり形になった時にどれだけたくさんの方が喜ぶのかっていうものに対してはものすごく皆さんが動いてくる、
うん、そうですね、
うん、
クラウドファンディングなんてあれ集合意識の動かし方っていうタイトルでも全然いいので、
いいこと言うな、
はい、で今そういうねソーシャルレンディングとかもそうですけど、いかに全員の集合無意識に対して働きかけて、それをこの物質世界でお金っていう形とか信頼っていう形とか応援っていう形にするかっていう話なので、ある種なんかクラウドファンディングって本当に精神世界だなって、
いやあそこからもすごくね学べること
もあると思いますよね。
いやどうもありがとうございました。
はい、ありがとうございます。